灼撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼撃ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。灼撃ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いいたします。
SF 担当遠野です。
雨雲と一緒に来ました船木です。
はい、それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
とようやく夏が終わりを告げるのかなという感じです。
まだ9月は暑いよきっと。
まあちょっとまあそうやね、うん、つかこの夏正直言って狂ってましたわなと、うん、35度以上がまあ普通じゃん、まあ、38とか9とかで、この間あ34度かじゃあ今日はまだマシだなと思ってる自分にゾッとしたわけです。
そうだね。
でしょ。で思わず最高気温毎年毎年更新してるじゃん。なんかこう昔はここまで暑かったっけと。私が子供の頃あの確か長崎って最高気温32度です、かっこ8月の中頃だったと思うんだけどなと。行き着くと一体何度なのかな。
もう40度を超える日も近いでしょ
よな。恐ろしいことです。
でも超えてる地点なかった。
あったあった、40点何度、うん、地点超えてる地点あった。ってことは大阪もいつかは
いつかは
超えるか、
来年あたり
やめてんか。はあ、というわけでそんな夏でも先生は愛することができるんですか。というわけで先生お願いいたします。
はい、10年後には50度になるかな。中間中でございます。
嫌だよ電話ありがとうございました。
ところであの夏が終わったらあなたの課題作はもう終わってんじゃないのかな。
ポン。そういえば私の課題作ですね、はい、約1年半ですか、それいやもっとしてる2年ぐらいか。とりあえずの夏に終わらせます先生と叫んだものの、まだしてるんですね、はい、まだ最終回来てませんね、はい、でも先生夏は11月までありますから。
ういやそれ。
もう立秋を過ぎたら秋ですから。
秋ですよ
暦の上では。
残残残暑、
残残残残暑、
もう全然前世みたいなのやめよう。
というのも先生はなかなか大きを出してくださらないからです。
いやいや大き出せないやん。あれで大きで落下やんそれ。
だってまあ毎回毎回私は一応会心の策を出してるんですよ。それを先生がなんかこうダブーンとかダメーとか言って、まあ
まあなぜダメなのかこれからあなたのこのテーマで浮き彫りになるわけやね。
そうなんです。
今日のテーマは
というわけで私の苦手な描写を語るでございました。
は
あ、はい、あの物を書いたりはぶち当たるシリーズと思います。うん、物を書いたりはどうしてももしかして私はこの技術がないんじゃないでしょうかとか、まあ、ありますよね苦手な描写
あるね、
うん、誰にだってあると思うの得て増えて。で実は私風景描写っていうか、まあ、そういう情緒的な描写がすんげえ苦手、
うん、
あの視覚的な描写は今書けるんですわ。ただこの情感とかねそれに訴えかけてくる例えば風景描写とかそれがもうできませんな。さてこれはまあ有識問題じゃないのかなと書きながら思ったわけですな。うん、なんていうかな、怪談とか怖いものを過去にあたってですね、まあ、日常にあた過去にあたってまあ色彩とか匂いとかそれをちゃんとあの書いておく必要があります。それをちゃんと書いてこそ異形のものがあの忍び寄ってくるというその気配が際立つのでございますと思うんですが、その舞台装置をうまく描くことができないのはそれは大問題じゃないのかと、
うん
うん、気がつきまして、
そし今頃
うすうす気がついてはいるんだけどよそ見をしてました。はい、
あ、
気のせいよそれは気のせいよと。
あ、なるほど。
でいっそのことですねこの苦手な描写というものをもう一切こう排除してと言いましょうかね、書かんようにして渡るという方法も考えたんですがそれもちょっとずるいやろうと。
というか無理じゃね、うん、
無理かな。
どういう状況の中でそれが起こってんのかっていうのも大事やし。
だよね、うん、この際だからあれやね苦手な描写をちょっと排除して、あの目の前の壁は越えるになって迂回するとそっちの方法を取ろうかと思ったんですがどうやら無理らしいってことはちょっと 分かってきました。そうやってこれをどうやって鍛えればいいのか、というか鍛えられるのか、これは、そういうことについて皆様と、まあ、語り合いたいと思います。あの映画もでもそうなんですけれども、映画のワンシーンも
何
はいなんかこう気がそがれちゃったんですが先生ね、はい
はいはい、
はい、あの映画でも絵というのは大事だと思うんです。このカットカットの美しさというものは、例えばそうですね、現生に手を出す中、あれもモノクロなんですけどね、もうあれも一つ一つのカットが本当綺麗なんですよ。言っちゃえば一枚一枚絵はがきになるよみたいな構図とかね、うん、まあ名作は大体あの構図と言いましょうか、絵が綺麗です。そういう画面画面が、これが言ってしまえば小説的になったらその風景描写とかそういう情緒的な描写になるのかとは思う。
なんか俺の解釈とちょっと違ってたんやけど、
ほう、
だから海田さんが苦手なのは、例えば映画でいうところのシーンが切り替わったらそのロングショットが入るやん。
そうそう、
そこが苦手やと思ってたんやけど、それじゃないの。その一個一個の絵の綺麗さっていうのはそれは当然大事だけど、うん、それとはちょっと役割が違うやんか。
あ、
そのえげつない描写とかはすごく海田さんって得意やんか。
得意だね。もう
だからそこについては絵の綺麗さというのは十分あのあると思うんだけど、そうじゃないロングショットが苦手っていう意味やと思ってたんやけど違う。
あ、ロングショットも苦手やね。
あ、苦手なの多いですな。
苦手だらけやね。どうやって克服しようか。というわけで今回なかなか克、まあ克服できるのかなシリーズですね。
映画というのはね、その、まあ、その絵として美しいだけじゃなくて、あのその構図の中にどう人物を入れ込むかっていうのがものすごく重要だ、
うん、構図の中にですか。
構図の中にどう人物を入れ込むか、それを例えばクローズアップで入れ込む、バストショットで入れ込む、ロングショットで入れ込む、あるいはワンショットでいくのか、ツーショットでいくのか、集団でいくのかっていうだけでも、その映像 の, その訴えるものが違う。で、何を訴えるかで、そのショット の撮り方も違ってる。しか もう映画ってやっぱりショット、ショットの、まあ、連続やから、
はい、
そのショットは次のショットにつながらないとダメ。で、その次のショットも次のショットとつながらないとダメって計算がいるわけで。で、つながるためにも、やっぱり人物の配置っていうのはデタラメではいけない。つながるように見えないんでね。だから全てが大事だから、絵が美しいだけじゃ映画は撮れない、
うん、
うん、なんですよ。
そうなりますと私は全然見当違いの方向を見て悩んでるってことになっちゃうんですよね、
うん、何を悩んでるのか今では分かんないんだけど。
そうですか、
うん、
情感を描くっていうんでしょうかね、あの何でもないシーンっていうんでしょうか、映画で言うんでしたらそのロングシーン、ロングショット、うん、ロングショットとか、まあ、オズ映画によく出てくる画面が切り替わる時の、例えば、まあ、空とか木とか、うん、そのショットですね。そこを、それがなんか苦手なんですよね。これを、この感覚をどのようにして描写すればいいんだと。
いらなかったら、じゃあ使わなかったらいいじゃん。小津田水道という人はそういうショットを入れ込む演技だったけど、溝口健二という人はそういうことは演技に関係ないから撮らなかった人なんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから溝口健二はそういうあんまり風景だけの描写ってあんまりないね。必ず人物が入れ込んで何かをやって演技をやっている、人を見せる、
うん、
うん、っていうことを、だから苦手なものはやらなくていいという役者も、まあ、一方ではある。
ただ階段の場合は言ってしまえば日常と崩れる日常は一つの肝ですから、ですのでそういう、なんていうか、ロングショットはかなり重要なもんだと思うんですけど、そうでもないんでしょうかね。
階段長年変えてるけどあんまり意識したことないんで
そうおっしゃいました。ちょっと
ロングショットって例えばどういう描写。
そうですね、ロングショットというか、まあ人物は入ってはいないんだけれど風景描写ってありますね。例えばここにですね、私の大好きな小池真理子さんのですね、小説の文があるんですけど、この方の小説はそういうロングショットとか、まあ結構多いんだけど、対応されてるんだけど、それがあの それがな、そこがなんか異界の入り口っていうんですかね。
はい。ロングショット。例えばどういうのがロングショットなの？
ロングショット。そうですね。ロングショットと、まあ、部分のズームというかな。
あ、簡単に言うと、2001年宇宙の旅で言うなら、月面でこうモノリスが発見されますよね。うん、で、それでカットが変わって、あれ、半年後かなんかっていうテロップがこう出て、うん、で、その後こう宇宙がこう映って、そこにディスカバリー号がこう手前からずっと進んでいくっていうのが入るじゃないですか。うん、ああいうシーンです。
おぉ。
なるほどね。階段でのロングショットって、例えばどういう。
はい。そうですね、例えば小池真理子さんの階段という本に幸福の家というのがあるんですね。こちらの方にこんな描写があるのです。夏の夜だった。縁先の豚の形をした蚊取りからは蚊取り線香の煙が柔らかく立ち上っていた。少し風が立って軒先の風鈴がチリンとなった。闇に包まれた庭には部屋の明かりがこぼれ、咲き誇る夏の花々の上に蜂蜜色の色光をなりていたという描写があるんですが、この描写が後々また階と言うのかな、階
段カトル線香からアップやんか。
アップです。
ロングじゃねえじゃん。
そうですね。
でその煙がこう立ち上ったやろ。
はい。
で風が鳴ってチリンになったやろ。ロングショットじゃねえじゃん。
すいません、うん、
私階段さんの苦手ポイント言いたいことがなんとなくわかりました。
ありがとう、フレッサーさん。
おそらく場面描写の語彙量というか言い換え能力、言い換えの仕方がわからない苦手って言いたいんじゃないですかね。
言い換えか、
言い換えっていうか語彙力というか、だから例えば普通の人だったら蜂蜜色の光を投げていたなんてならない、
ならないね、
ところなんですよね。
うん、ならない。そう。
そこを蜂蜜色の光を投げていたっていう風に描写できるのがすごいなって思ってこの文章を持ってきたと思うんですよ。
そうそう。
そこから考えるとおそらくうまい言い換えの仕方がわからない。
そう。花とか山とかそれにしてもうまい言い換えはできないなと。花が咲いてる、山があった、以上みたいな。
だから山をそびえる青緑の塊みたいな感じで、
そうそう、
をもうちょっと読者が狙いすぎって思わない程度に納得させるのをしたい。
そうそう、こう美しくね描写をと。
だからロングショットとかそういう話じゃないんだと思います。
おお、なんかこう
美しい言葉で場面を描きたいんじゃないですかね。
お見事や。すごい見事や、それや、
はい、
ということで語彙の問題になっていったぞ。ロングショットとかそんなんじゃ
ない。これをロングショットということ自体がもう語彙いるのか。
大問題。
でもそれって一旦文章を書いてからなんかここ単語が幼稚だなとか、もうちょっとこういう言葉にしたいなと思ったら類語辞典とか引いて、辞典で引いて調べて書き換えたらいいことなんじゃないかなと。
いや、なんかこうあるんだわ、こういう描写ができないというところに私の何か問題があるんじゃなかろうかと。語彙力とかそんなんじゃなく、何かを感じ取る心がないんではないでしょうか、私という。
センスがないという話ですか。
うわー、とどめを刺しおった。
感動する心が足りない。
言ったな、それを言ったな。
だからカエさんなればいいんですよ。もう心はアルプスの少女ハイジで、私の周りにあるのはアルムの大自然と思いながら歩いたら、もしかしたらこういう描写も見つかるかもしれませんし、
それかもうそういう風に訓練するしかないですわな。うん。
でも近く流れてる川はこけたらバイキンが入るような川。
あれをどうやって美しい川に変換すればいいのか、というかあれをどうやって美しく描写すればいいんでしょうかね。そうなんですよ。美しい描写ってできないんですね。つまり。
やっぱりそのシーンを読んでもらって、どういう気持ちになってほしいかじゃないかな。
僕もいろいろと、ね、作家志望者の、小説っていうのをいろいろ読んできたけども、多いのはね、こういう不必要な語彙力を発揮して、 ベタベタベタベタと、まあこの、まあ、別にこのなんか、ね、蜂蜜色っていうか、はい、悪いわけじゃないんだよ、はい、あれだけだけど蜂蜜色のなんとかとかで、あんまり普段使わへんような字をこう並べたりなんかして、私はいかに高尚な文学やってますという文章はヘドが出る。そんなものよりもっと面白いキャラクター出してストーリーで読ませるよって俺は思う。それができた上で、まあ、こういう描写するんだったらいいんだけども、ストーリーもないし、キャラクターもない、ただこう文章を塗りかけて、私文学やってますっていうのはもう大嫌い。そういうの多いねん、実を言うと。
あ、多いんですか？
多い。むっちゃ多い。
あ、
つまり、ストーリーも何にも思い浮かんでねえんだよ、きっと。でも小説家になりたいという気持ちで、無理やり文章を書いて、で、なんかプロを気取って、私小説家よみたいなことをやってると、なんか難しいことは、おそらくまあ、辞典かなんか引っ張ってきて、やってんやろうけどね。もう主人公の名前がもう大体読まれへんかったから。どうやって読むのやろうって言って。で読んだはいいけど、これ男か女か分からへんみたいなね。あるやん、そんな。
ありますね。シモンとかなんかこう、
そのライン。そういうのはね、もう大嫌い。ヘロが出る。
はあ、
うん。
ただまあ、キャラクターあの動かす上でですよ。話を動かす上で。やっぱ世界観作るには、まあ、文章とか、まあ、こう、ありますやん。美しい世界を作るには、この美しい文章というのは。
美しい世界を描きたいわけ。どうもそんな小説は思われへんねん。
まあ私があ
の、いや素晴らしかったですよ。学校の校舎の屋上で人が食われてボッタボタボタボタ、手足が落ちてくる描写なんか最高やったよ、ああいうの。
ああ、
うんうん、
もう全然指摘じゃありませんね。
でも ああいうの僕には描けない。
ありがとうございました。
残酷だ。めちゃくちゃし、
うん、あれはなかなかできることじゃない。
もうお手上げですわ。さすが海田さん。僕にはできない。
あの褒めてるんです
か。もう教えることは何もない。
本当ですか先生。絶対そうだ。ラジオの前じゃ多分先生の顔は見ないと思うんですが、重くす顔にも大嘘って書かれております。はい。そうなりますと、あの私はまあこういう階段を書く絵ですよ。うん、なんて言うんでしょうね、この風景描写、時の移り変わりとかこう情感を否定すると言いましょうか、必要と思ったんですよ、言ってしまえば、
うん、
書く上のまあ一つのテクニック
です。僕が挑戦したのはあの、2年前か、あの四季文学っていうのを階段で、 あれは、ね、そういうことやりたかったんですよ。だから日本の四季の移り変わりと階段っていうのが密接に関係あると思ってたし、はい、お正月の階段とかクリスマスの階段とかあれだ、なんかもみじの時のとか花見の時の階段とかっていうのがだから情緒があるんだよ、そういうのって、はい、落語が僕好きで、そういうなんか春の愛宕山とか桜の宮とか夏のね湯山船だとかというようなその四季が伴った落語って大好きで、でそこでわー冬に夏の落語を聞いて暑い描写、大阪の夏の描写が出てきたりするのが大好きなので、それを階段でやってみたかったと思って、それでまあ四季文録で春夏春冬にで、お正月が始まって大晦日で終わるということをやったんですけどね、はい、であれは実はそれをやりたかった、
はい、
また、日本の階段というのはそこが魅力的だよということで、
はい、
うん、なんですよ。
そうなんです、
うん、
そうやって私もそれをしてみたかったのですが、うん、なかなかうまくできないなと。これはまあ向き不向きの問題もあるのかそれともと、そもそも書いてるものがそれをなん必要としないものだから、それを先生の階段は必要されてると思うんです。ただ私のほらいらねえよそんなものっていう類のものなのかと、で無意識のうちにそれを跳ねちゃってるのか、さあどっちだとまあ、ね、考えたんですね。
手のひら階段は確かにひどかったな。
あれはね一応まあ季節の香りを出したはずなんですけどね、
確かにひどかった。
あれはすごかったですね。もう非難ごうごうでしたね。
あんなに笑った回だな。
名作ですやん。
ね、ドシューマチやったかいな。私はね。
素晴らしかったですね。もうドシューマチ。そうなんですよ。もうそういうなんて言うんでしょうね。この季節の移り変わりとか、下手に入れたらなんかこう凄まじいものになるでしょう。入れ間違えたら。
季節感を出したいっていうこと？
季節感もあるし、まあすべ。まつわるすべてやね、語彙力もあるし、うん、季節感とかね、このようなまあ 日常に書くにあたっての色彩とか匂いの描写とかに的確だ。
でも多分それってキャラクターと結びついてるような気するんですよ。
うん。
だからそのキャラクターがその風景を見てどう思ったかっていうことを、まあ描写するだとか、キャラクターの目線で読む人も読むと思うんで。
それを考えたら、あれやね。あ、キャラクターの目線ね。そういうキャラクターを出さないと、ないわなってことで。
うん。
というより、なんか考え方がなんか違うような気がして、
はい、
階段のか、まあ、階段に限るんですよ。はい、階段というのは、まあ、いかに読んでる読者を不安にさして、はい、恐怖に落とし込むかっていうのが階段の 本、まあ、本筋だとすると、
はい、
そこで、あ、ここで深夜に雪が降ったら怖いよね。っていうのがあるんだったらそれをふっと挟み込めばいいわけで、それだけの話なわけですんだけど、
そんな
雨がひとしと降ってる時に女が立ってたら怖いよね、でそういう描写を入れるだけでいいと思うんだけど、うん、あんまり深く考えてないんで。
そうですね、
うん、でもそういうことじゃないの。
うん、
うん、でそれがどういう描写がそのより恐怖を引き立てる、あるいは不安感をかきたてるのか、あるいは良い、より静寂な空気みたいなものを醸し出せるのかっていうのは、まあ、その時の描写の仕方だから、その、まあ、前後も含めてその時に最良の、その語彙を選択すればいいわけでと思うよね。
うん、うん、あまり深く悩まなくてもよろしいってことにようにも聞こえなく
なる
ような
気がするんだけど、
すると私は悩み抜いては
もう、だから悩むのは、あなたが悩まずいかんのは、いかにして不安に落として怖い描写をするかじゃないですか。まずそれを考えないと、その風景とか描写とか言われても本筋が違う。風景描写の小説を書きたいのってなるんだけど、そうじゃなくてやっぱり、まあ、ホラーって、はい、まあ、編集人が言うわけ、やっぱり不思議な、ちょっと不思議な原稿ばっかりやと、ね、送ってこられる原稿は、あ、怖い、あ、怖えっていう原稿欲しい。となると、一番悩まんといかんのは、その怖えと思わせる世界観と文章を書く、あるいはそういうテーマを探すということに、もっと必死になった方がいいんじゃないのかな。うん、でそれを描写するにあたってこういう、まあ、語彙力みたいなのが必要になったら、まあ、その時に時点でも行きゃいいわけやからというふうに思うんですね。
順序が間違ってますよと、
うん、
なるほど。
だからなんか料理もせんうちに調味料がこういう調味料が欲しいんですけど、ね、え、何の料理するの、いや、とりあえず調味料、こういう調味料でいいじゃないですかって、この前どこそのレストランでやったこういう調味料が美味しかったんですけどね、え、だから何に振りかけるのみたいな、調味料振りかけるとおかしいけどね。
まあ、はあ、そうおっしゃられてみますと、なんかこう確かにそのような、うん、そもそも中心を間違えてるというような気が
する。だからそんなことを悩むよりは、怖いテーマを見つけてこいが取材するだとか、なんかして、そこのような気がするんだけど。
そこですね。申し訳ありません。だから、
作家が、まあ、料理人とすれば、やっぱり取材をしたり、テーマを見つけてくるっていうのは、やっぱり素材やんか。国産で言うと、まあ、言った食材を探してくる。だから一流の国産って、やっぱ玉ねぎは淡路島産とか、豚はどこそこの白豚だとか言って、ちゃんと現地行って、で、いいものを仕入れてくるやんか。そのいいものを仕入れてきて、それを今度はどういう包丁さばき、これ切り口っていうんだけど、我々の世界で。で、切り口で料理をするかって。うん。で、炒めたり煮たりするのは誰でもできるんだ。要は、その、大胆な目利き。それと、切り口。
うん。
これが、プロとアマチュアを分けるんじゃないのかな。
ありがとうございます。迷いがなんとなく、切れた気がします。
迷うたか。
先生、
己大きく、
大きくでしたか、
迷おうたか、ドロドロドロドロドロドロドロ、
あ、大きかった、
ヒュー、ドロドロドロドロドロ、おのれおのれ
と言われて、夏ですので階段、四ツ谷階段をお送りいたしました。
皿屋敷や、
あ、皿屋敷ですか、これ
四ツ谷階段はお岩さん、はい、勉強し直しましょう。
だってお菊さんも出てこなかったっけ、四ツ谷階段。 5歳かなんかで。
そうやったっけ？
伊右衛門の、うん。伊右衛門の新しい奥さんみたいな。まあ、それは置いといてと。ところで、お二方には苦手描写ないんですか？ここは何とかしてえな、みたいな。
ああ、まあ、恋愛描写ですかね。
おお、確かに。
うん。
確かに、二人が、二人で。
すまんな。
あれは、なんていうかもう、いらん、そもそも俺の SF に恋愛の要素はほぼいらねえから、後回しにしてるのかっていうことなのか、それとも、単にやったから後回しにしてるうちに、なんていうかこう、ずるずるずるなのか、どっちなのかと。
いや、だから、どうしていいかようわからへんから、今書いてるやつはちょっと頑張ってみようかなと思いつつ。
おう。あれは迷ってる結果あったんか。
うん、まあ、ないよりあった方がええしね。
なんかこう、結構いい加減っていうか、うん。
個人的には別になくてもええねんけど、なんかそういうわけにもいかんやん、やっぱり。
まあ。
それこそ情緒がないやん。
確かに。なんていうか、パフェなのに、上に桜んぼが乗っていないっていうのはそんな感じがしてる。
えー、その例えがわからんな。
え、わかりやすい例えよね、船木さん。悩んでる、悩んでるわ。
それも言うな、パフェの味噌味やんみたいなもんやんじゃん。
味噌味。そんな気持ちの悪いためにはすでにパフェとは言えないと思うんです。
まあ、何が言いたいんだから。
何が言いたかったのかしら。あ、そうだ。苦手描写をちょっと聞いてみようだったんですわ。
はい、
と言われてさ、船木さん。
ああ、私は、視覚情報をすごく、なんていうんでしょう、複雑に書きすぎてしまうことがあるので、もうちょっとこう端的に説明して、長々として分かりにくい文章を書かないようにしないとなっていうのはありますね。
でも、長々と書くのはそんなまだ、なんか克服しやすいっていうんでしょうか。
いやー、やっぱり書いてたら3行に1つぐらい、これ3分ぐらい、3つぐらいに文章分けられるぞみたいなのが
出てくる。ね、海田さんもね、入塾した頃はね、もうタラタラタラタラした文章書いとったけど、いっぺんなんか何を土地狂った、シナリオ書いてきたこの人。
土地狂ったんですか。
で、シナリオ、いや、この人は書いてきた、俺書き言うたけど、この人は書いてきて、で、私なんで、それの書いてるんですかね、知らなかった。書いてきたからね、ちゃんと見て最後までやれよって言うて、ブツブツブツ言って、何でシナリオ書いてるんですかねっていう。でも、シナリオ一遍完成させたら、次の小説からその無駄がなくなったの、割と。
あ、
うん。で、だから、シナリオってやっぱそういうのが、もう、とがきやるか。だから、その、こまごまとしてはそういうのが書けないでしょ。だから、もう、役者がどういう動きをして、どういうセリフをやるとするかだけやから、それってひょっとしたら勉強なのかもわからない。
ああ。
うん、
その代わり半年間のシナリオ生活はもう地獄でしたね。
死んだら知らん。俺買ってこいと言った覚えはないしな。
そうなんです
よ。あれよかったよね、あれ。ほんでも最終的にはあれ、あとほんまに残ってたら見てみ、シナリオ書く前の小説と書いた後によって全然違うから。
でやってみたんですよ、
うん、
でシナリオ書く前の私、シナリオ書いた後の私な、うん、書く前の私、あ、うん、日本文学、日本文学長でした、先生。ダラダラした
日記。日本文学？
日本文学でした、まさに、まさに。
文学？何を書いてるかわからなかったでしょ。
そうですね。うん。まさにもうこれはちょっと、な、文学してるっていうか、そんな文章でしたね、あれはもう。うん。
なあ、あれで吹っ切れたっていうシナリオ。シナリオはひょっとしたらいいかもわからない、
うん。うん。なんて言ってる間に、音楽の時間が参りました。
音楽の時間。
まあ音楽が流れる時間ちょっと、はい、端折ってみました。はい。音楽の時間ですよ。そろそろエンディングです。サクレギネトラじゃ毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。インスタグラムもやってます。どうぞそちらの方もご覧ください。さて皆様、最後に何か。
男女のイチャモラさっさが書けるようになりたいなと思います。
覗き見るか自分でやるかどっちかやね。
自分でやりたいね。
おお。
当然でしょ。
なるほど。さあ、船木さん。
はい。ちょっとシナリオをやってみようかなと思います。
地獄だったわよ。
頑張ります。
お、先生どうぞ告知など。
はい、もう告知はもうプライベート会談会が、来週の土曜日にありますので、ぜひ皆さんいい会談を持ってきて来年の私の著作にかかることをお願いします。
確かに、
はい、
それでは皆さんありがとうございました。さようなら。
さようなら。